こんにちは。EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいりたいと思います。では北原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は、あなたの望みを妨げる10のブロック、より明確でないの4回目、最後ですね。
そうですね。明確でないというところで、はい、私たちが何かを引き寄せようとするときに、一番まあ難しいと言われている、その願いを明確にするというところで、4回にわたってお届けしてきまして、はい、まあ今回はですね、まあそれまでにですね、ちょっとおさらいしてみますとですね、はい、一番最初に、4回シリーズの1回目として、嫌ってるものは何ですか、うん、で、その2回目に、はい、その何かにあなたはどれぐらいエネルギーを注ぎますか、で、前回がですね、3回目として願いに抵抗するものは何ですか、
はい、
で、今回はですね、その何かはあなたを引き寄せますかという一番最後、まあちょっと集大成という点で、その何かがあなたを引き寄せるのだろうかというところでですね、お伝えしていこうと思います。
はい。
そうですね。じゃあそもそもそうですね、引き寄せるといったときに、例えば、素晴らしいパートナーを引き寄せるというところで、ちょっとわかりやすいので、それで考えていきますと、
はい、
なんとなくね、こう、何かを引き寄せるというとですね、自分がいて、自分がこう何かをこう、なんていう、綱かなんかで引っ張るとかって、なんかそんなイメージがあるような気がするんですよ。はい、例えばですね、誰かをこう、素晴らしいパートナー引き寄せるとしたらですね、はい、なんか投げ縄かなんかでですね、キュッ、キュッ、投げ縄投げてですね、はい、ほら捕まえたみたいな感じで、こう、はい、その人をですね、グググググッとこう自分に引っ張ってくるみたいなイメージが、はい、なんとなくあるような気がするんですね。はい、自分がこう、真ん中にいてというかですね、はい、で、その何かをこう、自分の方にこう、グーッと引っ張ってくるみたいなイメージがあると思うんです。は
い、やってくるみたいな。
やってくる、あるいはこう、引きずってくるみたいな感じですかね。
はい。
なんとなくそういうイメージがあるような気がするんですけれども、引き寄せというのは実はですね、そのふうにこう、自分と誰かとの一方方向の関係ではなくて、
はい、
相互作用なわけです、うん、どういうことかというとですね、あなた、自分が誰かを引き寄せたい、自分が素晴らしいパートナーを引き寄せたいということはですね、うん、
はい、
そのパートナーの視点からすると、そのパートナーがあなたを引き寄せるということなわけですね。
ああ、そうですね、はい。
ね、パートナーに限らず、そうですね、うん、豊かさ、
はい、
まあお金のエネルギーかもしれませんし、はい、あるいは仕事かもしれない。うん、
はい、
仕事の環境とか、その仕事の人たちっていうことなんでしょうけれども、うん、
はい、
自分がその素晴らしい仕事を引き寄せる、あるいは自分がその豊かなお金、
うん、
豊かさを引き寄せるということですね、
はい、
そのエネルギーがあなたを引き寄せる、うん、その仕事にこう関係する人たちがあなたを引き寄せる、
うん、
もうちょっとわかりやすく言うとですね、その何かがあなたを選ぶわけですね。
はい。
パートナーがあなたを選ぶ、
はい、
あるいは豊かさのエネルギーがあなたのところに来ることを選ぶ、
うん、
あるいはその仕事に携わっている人たちがあなたを、うん、にやってもらおうとして、
うんうん
うん、あなたのという存在を選ぶということなわけです。
はい。
はい、私たちはですね、こう引き寄せるって言った時に、なんか自分が何かをこう引っ張るような気がしてるわけなんですけれども、はい、なんか一方方向みたいなね、気がしてるかもしれないんですけれども、うん、実はそうではなくって、うん、引き寄せるということは相互作用なわけなんですね、
はい。
で、なので、自分が何かを引き寄せるということは逆に考えると、相手の視点から見ると、その何かがあなたを引き寄せる、その何かがあなたを選ぶということなわけです。
ああ、はい。
でですね、こう考えると、
はい、
ちょっと皆さんにも考えていただきたいんですけど、思い浮かべていただきたいんですが、
はい、
皆さん何かきっと、ね、引き寄せたり何かがあると思います。
うんうんうん、
そこで、ちょっと問いかけてみてください。
はい、
その何かは自分を選ぶかな、
うん、
こう問いかけたときにですね、
はい、
うん、そうだ、そうに違いない、自分は選ばれるんだ、そうだ、間違いないんだ、と言い切れると、全然もう問題ないと思うんですよ。
ね、
お互い本当にですね、はい、私はこれを引き寄せたい、うん。あなたもそれを引き寄せるよね。もう OK なわけですね、
はい。
でもですね、多くの場合に、いやでもね、みたいなのがなんかあるような気がするんですね。
うんうん、
いや、そんなはずないよね、というのが出てきたりとかですね。うんうん、あるいはなんとなく、自分はそれに値しない人間なんだ、という思い込みであったりとか、
うん、
あるいはですね、 なんでしょうね、それに選ばれるほどの行動を自分はしてないよねっていう思いであったりとか、あるいはですね、単純にですね、はい、いや、そうなったらなんか怖いわ、みたいな。
はい。
なんかわからんけど、実は、
うん、
そうなるととっても怖い、はい、な、自信がないわ、みたいなのが、はい、ふーっと出てくると思うんですね。
はい。
ということはですね、頭ではそれを引き寄せたいと思っているわけなんですが、はい、いざそれに引き寄せられて、それを手に入れようとすると、
はい、
なんとなくそれを自分で受け取れないっていうところがあるわけですね。
はい。
引き寄せというのはやっぱり相互作用なので、
はい、
頭で欲しいと思ってる、うん。でも心のどっかで向こうから選ばれるかというとすごく自信がないっていうことがとっても多いわけです。でね、このことを考えると、
はい、
ちょっとですね、本文の、
はい、
文章がとってもわかりやすくなりますので、はい、そこをちょっとご紹介したいんですけれども、
はい、
本文のですね、253ページ目の、
はい、
頭の方にですね、こういうふうに書かれてるんですね。もしこのことが真実だとしたらどうでしょう。私たちが認識し、目に映るすべてのことは、私たちが自分に対して行う決断の反映である。うん、というふうに書かれてるんですね、
はい。
自分たちがこれまで引き寄せてきたもの、目の周り、目にするすべてのことというのはですね、うん、自分に対して行った決断のが反映されたものなんだよ。ということで、もしですね、何かを引き寄せたいと思っていても、自分はそれに値しないわ、ですとかですね、うん、相手、その何かは自分を選ばないんだろう、というふうに思っている。それは決断なわけですね。自分はそれに値しないという決断をしているならば、やっぱりそうなるよ、
うん、
ということなんですね。で、本部の252ページの方にはですね、はい、人間関係の例が書いてあるんですけども、うん、自分は完璧な人間関係を欲しいと思ってるんだ。
はい。
でも、実際は、実際に現れ続けているのは、あなたと同じくらい不完全な誰かだ。というと、その不完全な人たちからは、自分は選ばれるよねっていうところ、なんとなくそれを信じてるというか、ああ、そうかもね。でも、すごい完璧な人、とっても自分にとって喜び与えてくれる人は、きっと自分は選ばないだろうっていうところを、なんとなく自分自身のことでそういうふうに判断して、いるわけですね。自分への見方ということが、そういうふうに決めてしまってるわけです。はい、で、それが反映されて、今という現実を形作ってるんだ。ということなんですね。なので、どうしても僕らってこう、何かを引き寄せようとするときっていうのはですね、引き寄せの法則がうまく働くかなとかですね、あるいは、この人に受け入れてもらえるかな、みたいな、なんとなくこう、その、自分の外を見る。
はい。
ということがすごく多いような気がするんですね。自分はここにいて、
うん、
で、引き寄せの法則がうまく働いてくれる、その、外、自分の外で何かうまく働くだろうというような気がしていますので、なんとなくですね、どうすれば引き寄せの法則がうまく使えるんだろうとかですね、なんとなくそういうことを考えることが多いと思うんですね。うん、なので、グッズがいいらしいよとかですね、あの言葉を言うといいらしいよとかですね、なんかそういうふうにこう考えてしまうがちなんですけれども、でも実はそこで見るべきなのは自分の中、内側なんだよと。ですので、あれがね、誰かを指さすとするとですね、その指先がぐーっとですね、伸びてですね、ぐーっと伸びて、やがては地球を回って自分の背中に帰ってくるわけですね。
うん、
なので、
はい、
ぐーっと伸ばした先で、
はい、
本当に見るべきものなのは、見るべきなのは、実際自分の、伸ばしていった先の自分をやっぱりもう一回見る、必要が出てくるわけですね。そこで、この本の中に出てくるですね、やっぱり自分への取り組み、はい、っていうところがとっても重要になってくるというところで、
はい、
でも、なかなかその、うん、僕らつい自分の以外のものを見るっていうことにとっても慣れてるので、
はい、
なかなか自分にこう、
目がいかないね、
見ないわけですね。うんうん、何か指先としたらですね、せいぜい見えるのは指先なんですね。はい、その指先にいる誰かなわけです。はい、数メートル先なわけですね。はい、でもそれをずっと伸ばしていくと、自分の背中なんですが、それを伸ばすことはないわけなんですね。
ないですね。
なので、なかなか気づかないんですけれども、
はい、
でもここでですね、一つこの単純な質問、
はい、
その何かは自分を引き寄せるかな、その何かは自分を選ぶかな、
うんうん、
っていうことを問いかけると、
はい、
その指先がぐーっと伸びるわけですね、はい、ぐーっと伸びて自分に返ってくるわけですよ、
はい、
今度、
はいはいはい、
その一つの単純な質問で、この目先が変わる、
うん、
で自分の中でそれを受け取れるのかなっていうことをよく判断、より判断できるようになるわけですね、
うんうんうんうん
ということで、この4回目のまとめとしてですね、はい、その何かはあなたを引き寄せますか、うん、ということをちょっとお伝えしてまいりました。
ありがとうございました。なんか今日が最後ということなんですけど、
はい、
最初にその本を明確でないという題名を読んだときに、自分の望むものが明確でないっていうことなんかなってちょっと思ってたんですね、
うん、
でまあ本を読んでるうちになんとなくわかるけどよくわからないなと思ってた部分っていうのがやっぱりあって、
うん、
やっぱり望むものではなくて自分自身の中のものを明確にするってことなんですよね。
そうなんですよね、はい、望む何かを明確にするということ以前に僕らは自分の力がよく分かってないよね、
はい、そうですね、
ということなんですね、はい、欲しい、本当にこの本に書かれてる通りなんですね。欲しいと思ってるものは分かってる、
うん、はい、
なんか欲しがってるなと考えてるものは分かってるんですが、その底にある本当に欲しいものは分かっていない、
うん、
というところがとてもあるなというところで、はい、なのでやっぱり自分の内側への取り組みっていうところがとってもとても重要になってくるわけなんですよね。で、そうですね、引き寄せの法則っていうことをもう一度ちょっと考え直すととってもわかると思うんですが、この先ほどもお話しした、
はい、
このですね、私たちが認識し目にするすべてのことは私たちが自分に対して行う決断の反映なんだ、
はい、
この現実というのはですね、自分に対して行った決断が現れているものなんだというのが、うん、ある意味引き寄せの法則の本質なわけですよね、うんうん、
はい、
そうです、今ちょっとこれをお話しして思い出したんですけれども、はい、シークレットの、エスタ・ヒックスさんの本をたくさん翻訳されている山川光也さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、山川さんが、最近ですかね、輪廻転生を信じると人生が変わるっていう本だったかな、うんうん、
はい、
それをお書きになって、ちょっとそれを読む機会があったんですけれども、はい、その中でこういうことをおっしゃってるんですね、
はい。
引き寄せの法則っていうのは、何かを引き寄せよう、自分にない何かを引き寄せようという単なるテクニックなんじゃなくって、うん、自分の人生は自分で作ってるんだ、ということに気づくこと、これが本質なんだ、というふうに言ってるんですね。
はい、
まさしく、自分の人生というのは自分の決断の積み重ねなんだよ、
はい、
というところですね。本当に、その一言ってとても重みがあって、あ、確かにそうだよねっていうふうに、納得できるところだと思います。はい、でですね、本当に山笠のこともその通りなんですが、よく考えるとですね、モーゼスコードのコードっていうのはですね、はい、I am that I am なんですね、はい。私っていうのは私なんよ。
はい。
なんだ、今までずっと言ってきたじゃんっていうところなんですけれども、
うんうんうん、
私という存在は、今の私っていうのは過去の私の決断が積み重ねているんだと、
うんうん、
で私という今後の私もやはり同じく自分の決断、うんうん、自分が自分をどう見ているか、
はい、
ということをによって決まってくるんだと、うん、他のそれは引き寄せの法則が影響するのでもなくって他の誰かが影響するのではなくって他の何かが影響するのではなくって、はい、やはり自分という存在は自分で全部決めるんだよね、
うんうん、
というこの考え方がこのモーゼスコード I am that I am というところで本当にもう、
はい、
まさしく集約されてるというところを改めてですね、
うん、
思い返しまして、
はい、
なんかそう考えるとこれまで4回話していただくことは何だったのみたいなもうしないでもないんですが
でもお話しいただいてよく理解ができるようになりました
というところですね、
はい、
本当にまあ、そう言っていただけるととてもありがたいわけなんですけども、はい、このように自分が話しててまた気づくということもまあありまして、
はい、
ですね。ということで、4回にわたって、
はい、
はっきりする、明確にする、ということですね、
はい。
明確でないということについてお伝えしてきました。
はい、
というところで、そして4回シリーズを今回で終わりにしまして、
はい、
次回はですね、熱意がないというところを、はい、に入っていこうと思います。
はい。ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご質問、体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい、お聞きいただいた皆様本当にありがとうございます。最後にですね、もう一つだけちょっとお伝えできればと思っております。
はい、
やはり内なる取り組みというのはとても大事なんだというところですね。
はい、
で、もし私たちがパートナー、 まあ、幸せを感じたい、あるいは本当に愛を感じたいとしたら、やはり外に求めるんじゃなくて、まず自分を愛さなきゃいけないねっていうところに行き着くんだと思います。で、それっていうのはやっぱり内なる取り組みがとても重要になってくるわけですね。で、内なる取り組みの方向性として自分をどんどん愛していく、癒していくという方向と、で、その上で何が欲しいんだろうという望む、何かを望むという方向性のですね、どちらが欠けてもうまくいかないと思うんですね。自分を本当に土となる自分ですね。自分の力をこう蓄えていく、いい状態に保っていくということと、今度はそれだけだと何も起こらないので、その上にですね、今度はやっぱり自分は何を望んでるんだろう、本当に望むものは何だろうというと、この両方に意識を向ける。土をですね、耕すことと種をまくこととの、やはり両方が必要になってくると思います。ぜひですね、ご自分の内側を癒していったり、元気づけていったり、あるいは愛していくというところで、土を元気にするというところと、で、その上でどういうことを求めているのかな、どういうことが現実化すると本当に自分は喜びを感じるだろうかというですね、その種をまくという両方ですね、ぜひぜひご自分の内なる取り組みとして、進めていっていただきたいと思っております。というところで、モーゼスコードポッドキャスト、今回は、これにて終了となります。お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。